マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日で12回目ですよ。
今日で12回目。
本来だったら今日最終回だった、
ね、そうだったんですよ、うん、
延命措置で延命してますよね、
はい、以前にも何度も言ったんですが、うん、助成金もらってですね、この番組継続しておりますので、
う
ん、
続ける時までやろうという、ね、
もうちょっと頑張りますので、うんうんうんうん、リスナーの皆さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
今日のゲストは、
また文化人
ですよ。
ですよね。
待ちに待った僕らが一番呼びたかった人かもしれません、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
今日のゲストはですね、ボーダーインクの、まあ、編集者であり、それでいいんですかね、方が、はい、まあ、作家でもありますけど、はい、新庄和弘さんを お招きしてます。
イエーイ、
どうもお邪魔します。
はい、よろしくお願いします。
というかもう FM 那覇のこのね、あの OK 通りのは初めて、
うん、初めて、
はい、ああよかった、
あ初めて来ました。
そうですか、そうですね、アーカイブ拾ったら新庄さんの名前いっぱい出てくるんですよね。
出てくるね。
FM ラハには。
なんか最近ちょっとサバっておりましてですね、本当は本が出るとですね、あちこち宣伝しに行くということがあったんですけ ど、はいはい、なかなかそういうのができなくてですね。はい、今回また全然、本の紹介は、できるでしょうかね。
いや、できますよ。
そのためですよね。そうです。もう新庄さんといえばね、那覇のね、もう、ドン。
ドン、街歩き。
ドン。
ドン、まだ、ドンまで行かないですよ。ドンまで。お若いのでね。
でも今聞いてみたら、はい、みんな1963年生まれ。
そうですよね、うん、ケネディ大統領がね、暗殺された時も1963年でした、ね、
ああそうなんですか。
11月。ああそうです、ビートルズが ね、全米に抱きしめ隊を
行った時も
運んでいったっていう、
なかなか記念
すべき。その時に生まれたんですよ僕らね。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか見た目は全部ね、それぞれ同じ年だとは思えないような感じになってきましたね。これね。
ちょっと年齢不詳がね、いっぱいあるんですけど。
はい。
新庄さん、まず軽く自己紹介をして。
そうですね。紹介していただきましたけど、はい、ボーダインクって出版した那覇にあるんですけど、那覇の余儀の電柱通りというところ
あり
まして。
ありますね、電柱通り、
はい。そこの方に、事務所を構えているボーダインクという出版社がありまして、はい、まあこれでもう今年、28年になるのかな、うん、っていう、なってる出版社があります。そこではもうずっと編集をしておりまして、まあ、編集っていうのは、本を作って、宣伝して売っていくと、はい、ということを一手に吹き受けてる、もうずっとやってますね。もう、もともと僕、生まれ育ちが那覇。
那覇で。
海南あたり。
ああ、なるほど。
これ僕、この本読みましたよ、この。僕の那覇の町放浪記。
はい。はい、
何中だなと思って、
うん、そうそう、自分、いろんな方々の原稿をですね、いただいて、本にして、書店とかですね、いろんなところに販売してるんですけど、うん、たまに、依頼されて、自分でも文章を書いたりとかしているんで、時々たまったら、本を出していこうということで、今、紹介してもらった、僕の那覇町放浪記っていうのは、とりあえず一番最近のやつなのかな、でも2年前ですかね、うん、はい、書いております。はい、以上なことで、あと時々ラジオで喋ったりとかですね、うん、そういうこともしたりとかしてますんで、もしまさん依頼がありましたらぜひよろしくお願いします。宣伝したりしてます、
ね。いや本当に、はい、
教えてください。いつでも来てください。
だから僕はこれ読むと同年代なので、うん、同年代の那覇の街の感じが、
うん、いい感じですね、
あるんですけど、なんか懐かしい感じが
する。これ表彰もいいですね。すごい、昔の街の写真で。
これがね、面白い。ジオラマ。
そうそうそう。うん、本当に生まれ育ち、海南あたりで、まさにこう、牧師、公設芝とか、祖父とか、あの辺あたり、余儀とか、地元なんですけども、最近、すごい、最近のところそうですけど、うん、もう10年ぐらい前からなんですけど、うん、やっぱ那覇の街がどんどん雰囲気、自分が知ってる原風景変わってきたなって感じがあったんで、そういうのがあったんで、ちょっと今、そういう目で改めて那覇の街をふらふらしてみようかなっていうことで、街歩きに関するエッセイをいくつか書いてるうちに、この本をまとめたんですけど、
これ読んでるとですね、なんかこう、そこの匂いとかですね、空気までこう伝わってくる。
ああ、いいね。
うん、だから、すごいな、文章力というか。
ああ、そう、そうなんですよね、
うん、これはですね、本当に。ちょっと紙にですね、少しね、匂いをつけましてですね。
やっぱり、やっぱりな、
過去のいにしえの匂いをつけて。
なんか匂い、匂いついてるよ
と。やっぱ感じますか。
感じました、なんか。
あと怨念とかですね、もっと本売れろ、みたいな。
売れろ、みたいな。ああ、なるほどね。
そういうのが
なんか、そうそう。 うん、なんか昨日の夜見たら光ってましたもん、これ
昨今はやっぱなかなか、うん、まあ、活字離れって言い方、これはもう40年も50年前からあるんですけども、うん、はいはいはい、そうじゃなくても、普通にも本離れが起こってるじゃないですか、今。
なるほど。
本離れ。
本に離れてる。なかなか皆さん本読まないってことで。
も
う、なかなかね、昔ほどですよね、本が読まれないってことがあるんで、僕の、あの、怨念が詰まっておりました、
ね。あ、なるほど。
大変です、
ね。読んでくれよって言ってね。
そうなんですよ。うん、
なるほどね。あ、本屋もすっかり少なくなっちゃいましたよね。
わかります。あの、
本屋。
街角、那覇ってやっぱり、なんていうの、僕たちの世代から言うと、うん、ま、あの、アメリカの時代から含めて、うん、こう、那覇が活気ある那覇、一番多分、戦後から一番活気あるところを知ってたんじゃないか
と、ね。そうですね。60年代の終わりからね。
60年代終わり、70年復帰して、うん、復帰した後もやっぱ、80年代ぐらいまで、やっぱり、那覇ってどこ歩いても人がわんさか
いました。わんさかいました。わんさか。それも地元の人だよね。
そうそうそうそう。その中で、やっぱり、映画館、レコード、本屋さん、で、パチンコ屋、
パチンコ屋
みたいな、要するに、街角に遊び場所がたくさんあったじゃないですか。まあ、デパート、百貨店も含めてね、うん、百貨店の屋上とかさ。うん、
で、あの時はね、俺たちの街だったよね。
そう、そんな感じがあって、うん、それが、はって気づくと、だんだんそういうのが少なくなっていくと。まず、あの、国際通りがパチンコ屋なくなったでしょ。
ないね。
とかね、そういう、ちょっと大人が、ちょっと、あの、悪いとまでやんけど、ちょっとあの、時間を潰すためにこうね、うん、この時間は何だったんだろうって、人生を後悔を起こすような時間がある場所とかね、あと本屋さんみたいな、誰もどこも、誰も行き場所がないけど、もう誰が入ってもいいような場所とかね、あとレコードってワクワクしながら、自分のね、まあ、中学生ぐらいの時だったらお金貯めて行くところとか、大人だったらちょっとあの仕事の息抜きに、いろんなそういう場所っていうのが点々としてたけど、それが気づいてみたらほぼなくなってたって。
ない。
ないですね。
ないですね。
ちょっと愕然としたわけですよ。なんか自分の生まれ育った町なのに、うん、はって気づくと、なんか知らない町に歩いてるんじゃないかと思うときが多々あるじゃないですか。
うん、なんとなく昔の雰囲気は少しはあるけどね。うん。建物建ってるけどさ。
僕なんか首里だったんだけど。
う
ん、
あ、首里どこですか、うん、首里は。
義母です。
あ、義母、僕はあの、結婚してから義母に10年間住んでたんです
よ。あ、そうなんですか。
今あの、トリホに住んでるんですけど、義母どこなんですか、義母。
ノーマン重屋が昔あったお寺があるんですけど。
はい、わかります。
あそこのすぐ隣です。
うん、あ、首里は変わらんでしょう。
首里
は。
そうそう。で、話したいのは、うんうん、首里からこう、街に行くときには、那覇に行くって言うんですよ。
うん、
那覇に行く。今でもいいんじゃないですか。
うん。で、僕ら那覇に行って何が楽しみって、小学生ぐらいの時に。うん、あの、平和通り入っていくと、安木屋があったんですよね、うん、確かに。
あ、また、あ、また、あの、三越か降りてい った
ら。そうです、そうです。もうあの、本屋に行くのが楽しみでね。
本屋ね。確か
に。まあ、もちろん漫画立ち読みしに行くんですけど。
そうそう、あの、漫画の立ち読みは、あの、安木屋が良かったんですよ。
安木屋。
3階の方に上がって
。あ、そうですよ、
コミックスでしょ。
でしょ、そうです、
あの、要するに、あの、教科書の、あの、もう、の、的な、もう勉強するか、漫画の人は、割と、安木屋に行った人多いです。僕は、三ツ矢派だったんですよ。でも、家が近かったんですけど、
なるほど、なるほど。
三ツ矢書店の2階に上がってですね、2階は文庫本コーナーがあってですね、
はい、
小学校、高学年ぐらいになると、だんだん推理小説読み始めるじゃないですか。
あ、そうですね。
家族科学とかで早川とか、そういう、あの、推理小説ものを読み始めていって、それからだんだん大人の階段を登っていろんな文庫に手を出すっていう。
そう
そうそうそう。やっぱ結構人によってはなんか、なんとか派みたいなのあるみたいです。
本屋の？
あ、そうそうそう。あ、
僕、休養堂派。
あ、やっぱそうです
よ。
休養堂は
国際通りですね。
国際通りの
ショッピングセンター。ショッピング
センター。A&W の横ですね。
そう。そう。
いいね。
あ、そう、だってショッピングセンターはね、あの、A&W はある、休養堂はある、レコード屋はある。うん。うん、もう最高でしたよ。
僕も、A、あの、休養堂はですね、小学校学年の時からは、あの、映画の本。
うん、
当時、我々、ブルース・リーが大、すごかったでしょ。
そう
です
ね。労働省とかスクリーンとかですか。
映画館、沖縄の中でも映画館2、3件、ブルース・リー同時上映みたいなやった
やつ。やってましたね。
知ってます
ね。別のところね。
そうそうそう、やってて。で、そのブルース・リーの中、スクリーンとか、うん、ああいうのを別冊を買いに行くのところと、うん、あと、高校生がやって、休養堂って2階があったでしょ。
あった。
二階は
専門書。
専門書なんですよ。だから、あそこに行けるようになったら、なんか大人だったら、
う
ん。
ああ、なるほどね。そうそうそう、
高校生ぐらいか、2階に行ったり、1階に行ったりしたって。
今のパレットの並びのとこにも本屋あったじゃないですか。
パレット並びっていうか、あの、文教図書。
文教図書、
文教図書。文教図書あったよ。
文教図書今はもうなくなって、あの、リブロになってますけど、あの、文教図書は、あの、パレットの時も1階発表したんですよ。
ちょっと硬い感じが増
えてる。俺参考書とか向こうに見に行った
けど。そうそうそう。文教図書はもともと、あの、先生方のための本屋さんで。
あ、そうな
ので、それから全島に広がっていって、やっぱり一番多かったのは文教図書だった。ね、いろんな視点もあったし、
うんうん、僕うちが前島だったんで文教図書ねちょっと歩くの遠かったんですよね、うんうん、相当遠くまで来たなって感じがして、
う
ん、
そう昔、うん、遠かったですね、あっちこっちね、
遠かった遠かった、
うん、あんまりやっぱ子供の、まあ、高校中学生くらいまでかな、やっぱり ここまでしか行かないっていう範囲
が。校区出ないですよね。
中学校どちらでした？
中学はね、僕はあの中西中学校という、浦添に引っ越しちゃったので。
なるほど。あ、じゃあ、また那覇遠くなる
かもしれない。
で、首里です
。僕は首里中です
。僕はあの上山中学なんです。
上山中
学。上山中学校とか、海南小学校、海南から上山に行くので、うん、もう街の中突っ切るわけですよ。
そうでしょうね。
もうなんか、あの、国際通り、うん、県庁、那覇市役所、うん、で、国道58号線越えて、うん、天日まで行くという。
そ
う
です。ハイカラな中学生ですね。
だから、今言った商店を全部は、普通に、歩いてるコースだ
ったんですよ。2回こうね、あの、そう繰り返すって、う
ん、通ってね、なんかね、すごく、うん、あの、今にしてもやっぱなんか、便利、うん、便利というか、楽しかったな。
だから、那覇の移り変わりがもうほとんどね、
本当ですね、
そうそうそう、肌と感じてたと。
要するに街に本屋が溢れてたんですよね。
そうそう。
そう、うん、そうなんですよ。あの、ちょうど、70年代、80年代っても、国際通りに多分10軒ぐらい本屋ありました
ね。ありましたね。
はい。うん、で、那覇の、例えば、首里、オロクとはまた別にして、那覇の、まあ、中心地のところだけでも、30軒以上あったんですかね。で、それに首里とオロクとかしたら、もっとありますから、ね、うん、現状、はいはい、それがほとんどなくなったって、びっくりしますよね。
びっくりしますよね。
いや、本屋はでも全国的になくなってるんでしょ。
あ、そうです、ね、全体的に見ても、やっぱり3分の1ぐらいまで減ったって言いますね。ただ、あの大型書店、うん、例えばあの、まあ、ジュンク堂もそうですけど、はい、また内地の方だったら、駅前の方とかビルとかにいろんな、うん、はい、大型書店が、すごい敷地のフロアがあって、うん、だから敷地面積っていうのが、そんなまで減ってないんですけど、やっぱり。店舗数っていうと街角の本屋さんどんどん減ってるんで、そうなるとやっぱりこれはそれはもう全国でもそうだし、東京でもそういうふうになってるということの中でおいて、なんか那覇っていうのはもうあんなにあったのが今どこ行ってしまったんだろうかっていうところですね。
本当ね、ほぼね、読まなくなったのかね、どうか分かんないですけどね。
そうなんですか。あの、うん、ただあのやっぱり今文字を読まないかっていうとそうでなくて、やっぱね、そのね、今いろんな、まあ、なんか端末の方で、うん、あの携帯もそうだし、まあ、電子書籍も含めて見てるじゃないですか、はい、だから文字離れではないんですよね。
文字離れではない、
あこう
本離れ
かなと思っていうところがあってですね、うんうん、ただ沖縄の場合あの読書の数、読書のいろんな指数を見るとですね、例えば、全国の中で、あの、一番書籍にお金かけるのが、一番最下位だとかね、そういう数字がずっとあるんですよ。あるけれども、なぜか出版社の数が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
多いんですよ。
そうなんですか。
そうそう。だから、あの、要するにね、あの、全国統計の数字ではわからない、沖縄市の読書傾向というか、があるんですけれども、やっぱそういう中で思うのは、やっぱり、あの、書く人と、読む人の垣根が結構低いみたいな。
あの、
沖縄の場合だったら、やっぱいろんな人が本を書くんですね。うん、で、今回ですね、ちょっといろいろ本持ってきたんですけど、うん、まあ、この話、今から続けていいんですかね。自分でも本、あの、まあ、書くんで、要するに本っていうのは、まあ、著者がいるから慣れたわけですよ。で、じゃあ、その著者っていうのはどういう方かというと、大体皆さん、パッと思い浮かぶのが、やっぱり、あの、なんていうんだろう、小説家とか、はい、研究者とか、うん、っていうあれじゃないですか、要するにプロの書き手、うんうん、で、まあ、実際、まあ全国的にそういうのがまあ書かれてるわけですけれども、まあ、沖縄でもまあそういうふうに、やっぱりこう、先生方とか、やっぱ書き手の方にあの注文、あの原稿をあの持ってきてもらったり、依頼したりするんですけど、もう一つ沖縄の場合は、自主出版っていうのがあって、まあ、自主出版っていうのは、ご存知ですか、あの、まあ、自分でお金をちょっと制作費を準備して、出版社で本を出してもらうということで、まあ、原稿も、著者が、その予算を、負担するという形ですけど、はいはい、結構最近、まあ、昔から、そういうのが沖縄の場合多くてですね、でもやっぱり、だからといって、ほか、先生方が書かれた本と比べてどうなのかっていうと、中にはやっぱ面白いなっていう、あ、これすごいなっていう本もたくさん出てくるんですけど、で、最近、立て続けにですね、こう3冊ですね、実出版関係でちょっと本を編集したんですけど、はい、これがですね、ちょっと僕、今から一押しで宣伝しようかなと思うんですけど、忘れられた傘の会、豊島ひよこさんという方が書かれてですね、これですね、はい、ちょっと帯の文句、この帯の文句も大体編集者考えるんですけど、旅する傘たち、親思いの鬼、お手伝いする小豚に、あんまかける竜の子、ファンタジーから童話、昔話風から摩訶不思議な話まで、イメージ豊かに広がる、弱い90歳を超えた、著者の第一作品集。 っていう。これ、著者の方は、ね、豊島ひよ子さんは、今年20、はい、93歳なのか。
93歳。
で、70歳から、こういう作品、小説とか、童話とかで、ファンタジーとかですね。
ファンタジー。ハリー・ポッター。
あ、ね、それっぽいのもあるんですよ。沖縄の。竜が出てくる、うん。そういうのがあって、それをですね、たくさん溜まったんで、うん、娘さんがですね、本人もぜひ本にしたいということがあったんで、うん、娘さんから話いただいて、編集して、今年の9月に、末、10月ですね、出たんですけども、うん、もう、見た目も結構可愛らしい。
可愛らしい。
で、この、イラストとかですね、これ全部本人が描かれた。
素晴らしい。
あ、そう。で、利用して、で、特に忘れられた傘、僕も編集しながらいろいろ読んでってですね、なんかね、どこか昔懐かしいけれども、ちょっと奇妙な味、なんかちょっと不思議な感じのやつがあって、これがすごく面白くてですね、忘れられた傘の会っていうのは何かというと、忘れられた傘ってあるでしょ、
街角とかで。あるね、あるね。
その忘れられた傘たちが集まって、旅行するってやつなんですよ。
来
たよ。そう、忘れられた傘がこう、行列立ってやってるから、おじいさんと孫が、あれなんだろうって聞きに行ったら、何ですかって言ったら、わしらは忘れられた傘の会社と。今、忘れられた傘の会でツアー組んで旅をしてるんです。
旅してんだ。
っていう話で、これでこういうふうにこう。
ね、ほら、傘を見つけてね。
で、その子が、だんだん一緒にこう、旅するような感じになってくるという。これをですね、その、9歳近いおばあちゃんがですね、書いて、そういうのもね、そういう面白い話がたくさん載ってですね。
ちょっとなんか怖い感じがするね。
そう、
ね、ちょっと怖いね。
ちょっと怖い話もあるんですよ。
あ、ちょっと怖い話も。
そう、それがまた面白くてですね、こう、見てんだら、昔話じゃなくて、やっぱ創作なんですよ。
創作。
で、僕はこの帯の中にも書かせてもらったんですけど、70歳から書き始めたっていう初々しさが心に響きますと。人間界と動物界が溶け合う神話的な世界が時にはほのぼのと、時には切実に描かれてて、味わい深い読書感がありました。で、本当に読んでて楽しかったんで、豊島さんは今、多良間出身で、今、石垣の方にいらっしゃるんですけど、僕お会いしたことないんですけど、娘さんとしかやるとしてなくて、でも本当に一度お会いしてですよ、素晴らしい作品だったなってことをお伝えしたいなと。
これはもし自分で持ち込まなかったら、永遠に自分の
お家の、
うん、タンスの中でずっと寝てたっていう。
そうなんですよ。で、この中はまた一作で、すごい大ファンタジーがあってですね、ハヤテっていうですね、竜の、子供の話があって、竜の卵が空から落ちてきて、それを男子が育てるっていう話なんですけど、その話っていうのが、お孫さんが、何年前か、20、30年前に、お孫さんがこの竜の、卵っていうので、こう想像の絵を描いた、学校の課題があって、その絵を持ってきて、これ何かって聞いたら、竜の子、ハヤテっていうのが卵から生まれたんだよって話して、それで、おばあちゃんは、孫のその絵にインスパイアされて、ファンタジーを描いた
と。描いたと。
すごいね。
こういうのがね、出てきて、こういうのなかなかたくさんは出さないですよね。でもね、やっぱりちゃんと沖縄の本屋さんにもう並べて、やるので、まあこういうのがあったりとかですね。これは非常におすすめなんです。
一体こういう活字になればね、残るもんね。
あ、そうなんです。やっぱり物、ね、に人として残る、うん。で、本として残るっていうのはやっぱりこう、なんて言うんだろう、こう、やっぱりこう、物と、物じゃないですか。この物が出来上がるところ、誰からあげたくなったりとか、読めたくなるじゃないですか。そうすると、やっぱり手渡しができると。だから、例えば、これは、コップとか、壺とか、焼き物とかと一緒な性質があるわけですよ。やっぱり、電子書籍だと、やっぱりデータじゃないですか、データなんですけど。データっていうのは、やっぱり、なんていうのか、プレゼント感がないでしょ。手渡し感が
ない。ないね。
それと比べて、物を形することによって、こう、渡す。
重さがあり、匂いがありね。
そうそうそう。やっぱ不思議なもんで人間ってこう物を渡されると感想を述べたくなったらまたありがとうって言ってもらうするじゃないですか。そういうこう物のやり取りに行くことによってやっぱり同じ内容でも分け上がってくるものがやっぱり若干違うんじゃないかなって気はすごくするんですね。
すいません。白熱しているんですが、非常に楽しいんですが、ごめんね、切って曲振りしっていいですか。
どんどん振りましょう。
音楽番組でしたね、これ。
どんどん振りましょう。どんどん振りましょう。
新庄さん、ぜひ、今日持ってきた曲のご紹介を。
ですね、僕ジョニー・ミッチェルっていうですね、カナダ出身のね、女性、シンガーソングライターの草分け的な方が大好きで、2、3年前にぐらいにちょっと一回倒れたんですけど、また大丈夫だそうなんで、この方はですね、季節柄冬な時来たくなるという、とっても寂しいクリスマスソング、リバーを聴いてください。
はい。新庄さん、もう一度曲の紹介をお願いします。
ジョニー・ミッチェル、リバー。
はい、はい、ありがとうございます。
しっとりした曲でした ね、 ね、 したね。
すごい寂しくないですよ。
これクリスマスの曲なの？
そう、クリスマスなんで、うん、もうこの川があったらこの川をこう遡って、俺はこの町、私はこの町なんか出ていくんだけどなーって。この川を、ね、うん、この川なんかさ、行きたいんだけどっていう、
ね、
うん。
この川よみたいなね。
うん、この川ね、もう私が川を持っていったらね、ウシャーバリーバーって。あ、この国会で逃げ出していこうという、ああ、くも字が乗ってね、どこへと行くかみたいな感じですかね。
何個ぐらいですけどね、行くのね。
先生、じゃあぜひ、この道に行こうと思ったきっかけというか、そうですね、出版業界とか編集に。
僕は琉球大学だったんですけど、うん、まあ、卒業するときにほとんど何もせず、行ったんですけど、その時に、まあ、こうなんか、働かないといけないじゃないですか。その時やっぱり思ったのが、はい、まあ、本が好きだから、本に携わる仕事があったらいいかなと思って、うん、で、最初、福岡のなんかの本の販売のところとか行ったんですけど、まあ、すぐ帰ってきちゃって、うん、別にやりたいのを百科事典売るようなことじゃなかったんだなって、すごい、うん、要するに、沖縄の若者にありがちな、すぐ帰るという、うん、で、帰ってきて、で、ここで、まあ、しばらく、まあ、1年ぐらいいろいろ、出版社入ったり、まあ、バイトでライターみたいな感じでビデオのあれとかやって、はい、中でだんだんだんだん沖縄の出版社の中に潜り込むようになってきて、うん、で、まあ、今に至るみたいな感じですけど、まあ、うん、まあ、ずっとだから出版関係の仕事をしてるっていう感じですか、ね、う
ん、本が好きだった、読む側と、うん、として本が好きだったってこと
ですね。あ、そうそう、もちろん、ね、やっぱり基本そうじゃないですか、うん、なんかなんとなくですけど、こう好きなものを、うん、仕事にできたらいいんじゃないかという、うん、こう、ほんまかったんですよね。あんまり、これで成功しようとかですね、うん、金儲けてやろうとかですね、うん、これを作って、東京に進出してやろうとか、そういうことは全く考えずですね、うん、まあ、地元でちょっと本に関することでできればいいかなっていうことで。で、まあ、たまたま、大学で、社会人類学っていう、まあ、民族学的なものをやってて、そしたら沖縄ってすごいフィールドとして、抜群なんですよ、ね、うん、ね、はい、で、そこで初めて沖縄と出会ったわけです。沖縄の文化っていうか。うん、その前は、まあ、例えば高校時代は、ワンダーフォーゲルクラブで、ギャンバル行って、うん、で、いや、沖縄っても広いんだなというのが実感したって、うんうんうん、この大学の方ではそういう文化的なことを学んで、沖縄っていうのはものすごい自分が知らない、面白い文化がたくさんあるんだっていうことで、うんうんうん、まあ、その目で、今の沖縄を見て、なんか本作りができたらいいかなっていうのをふわーっと思ったんですけど、うんうん、それがまあ、だんだんだん今に至るような感じで、
なるほど、
続いてますね。う
ん、読んでるときと、まあ、本っていうのがあって、読んでるときと自分が、うん、今作ってるわけじゃないですか。はい、何かこう違い みたいなのがあります？
ああ、やっぱ随分違いますよね。
違う。
まあ、読者っていうのは一番自由だと思うんですよ。うん、読んでもいいし、読まなくてもいいし。
そうですね。はい、うん、好きなものしか読まない。
そうそう、買ってもいいし、買わなくてもいいし、うん、こう、やっぱり途中でやめてもいいし。もう一回何度も読んでもいいしっていうことで、やっぱり自由なんですよ、一番ね。で、やっぱ作り手はやっぱりそういう意味でのこの自由を提供するため、やっぱりものすごくいろんな不自由なことをしていかないといけない。
なるほど。
原稿もね、何度も読まないといけないし、で、あと、まあ、なかなかね、未熟ですけども、構成とかしないといけない、デザインしないといけない。しかもそれをでもコストの中に入れないといけないとかですね。うんうんうん、で、まあ、出来上がった本も宣伝しないといけない。売れ残ったら責任取られていけないとかね、うんうん。ものすごくいろんな、これからも普通の職業と一緒ね。まあ、要するに商品を作るってことですよね。うんうん、まあ、そういう意味で言うと、やっぱり、業務家と作る側っていうのは一つ違いますけど、ただ、言えるのはやっぱ本っていうのは、そういうふうにこう、まず書き手がいる。で、こういう編集者がいる。印刷所がいる。まあ、デザイナーとかって、また本を下ろして、また本を売る書店が上がる。で、読者がいるってことで、やっぱり一連のこう、こんだけがあって初めて本として成り立つ。やっぱ本っていうのは特に出版っていうのはそうなんですけど、本を100冊、例えば1万冊作ったとして、それが1冊も誰の手にも渡らなかったら、これは出版って言わないんですよ。うん、出版っていうのは要するにこう、出来上がったものを、無料でも有料でもいいから、第三者に、
渡すこと
、うんうん、それがそこにおいて初めて出版ってなるんですよ、うんうん、だからそれで完結というか始まるものなので、うんうん、そういう意味で言って本っていうものを本っていう顔を通して川島と川上が全部つながってるっていう感じですね、うんうん、だからそういう意味で言うともしかしたらこうある部分もやっぱ共通してるもんだじゃないかなって気がしますけど、うん、
なるほどね、
うん、表現が文学的ですね。
いや
そして分かりやすいし、
分かりやすい、
うん、やっぱりね一人じゃできないんですよね。まあどんな職業でもそうかしないけど、やっぱ著者がいればできるってことは全くないですね。
まあだから僕はもうそういうふうに考えてましたね、うん、こう天才がいて一人、それから物を書く、そしたらすぐもうね普通に本になる、自動的に本になるみたいな ね、
そうじゃない。天才っていうのはもう ほぼいないですよ、
基本的に。いやいや、うん、なるほど、
基本的にはで、 本っていうのもものすごくたくさんの数が出てきて、でも多分後世に本当にもう読み継がれていくっていうのは本当にもう 0.1% ぐらいじゃないですかね。うんうん、でもだからといって価値がないかってそういうわけじゃなくて、今同世代同時代で読める、うん、で忘れてもいいんですよ。だから、うん、で多分読書っていうのは大体7割ぐらい忘れるでしょ、うん、読んだ本っていうのは。でも、うん、内容の革新的な部分さえ覚えてればもういいんですよ、うんうんうん、だからどんどん読んでいってどんどん忘れていってどんどん忘れ去られてもいいんですね、うんうんうん、その代わり本っていうのがあることによって例えば図書館とかなんかでこう蔵書として残ったりとか、うんうん、まあいろんな形で残るじゃないですか。そういう出したっていう記録が記憶の片隅とかまたは記録に残ればそれはそれでこう警察としても意味あるんじゃないかなって気がしますよね。だから自分が作ってる本が、今出した瞬間、まあ、まあ軽いもんであろうというふうに、でまあ、僕も書いた、まあ、書いてる本なんかも、まあ、普通の、まあ、那覇のことを扱ったエッセイなんですけども、やっぱりでも100年後経つとすごい資料になるんです、多分。
ああ、そう
ですよね。だ
からそういう意味も含めて、どんな本でもやっぱり絶対100年経ったら価値が出るっていう。
なるほど。
いや、なると思いますね。うん、あー
ユーミンがですね、新しいアルバムを宇宙図書館という、ね、アルバムをつけてて、あれは宇宙の図書館なのみたいにして、まあ、コンサート見に行ったんですよ。したら、図書館がもう宇宙の世界。要するにそこには、先ほど言ったように、僕らが知らない世界が、読まれてない世界がいっぱいあるわけじゃないですか。そこに無限の宇宙が広がってる。
そう、全くその通り。
本ってうまくできててさ、例えばあの音楽のレコードっていうのは100年ちょっと前ができてて、で、レコードは結構メディアどっと変わってないんですか。レコード、テープとか、MD とか CD とか、今はもうデータじゃないですか。だから、要するにレコードって僕が知る時代だったらもう永遠に残るものだと思ったでしょ。
そうですよね。
違うんですね、うんうんうん。そのから本はですね、多分ね、歴史が古くて、うん、もう聖書の時代から、うんうんうん、紙ができて上がってから本っていくじゃないですか。うんうん、それから本っていう形態はずっと残ってるんですよ。うんうんうん、何百年とか、うんうんうん、もう千年単位にわたって、はい。だから、このメディアとして結構で、古くて、結構新しい。
うん、新しく
なったりする。だから内容に、ものに内容がこう、刻まれてる感じじゃないですか、うんうんうん、それはだからデータじゃないですか、刻まれてる感じです、うんうん、だから結構今でもずっと残って伝説ができて紙がなくなるかって言われたけど、うん、ペーパーレス絶対ならないですよね、
基本的に。そうですよね、確かにそれは
やっぱ紙っていう媒体ってなかなかすごいよくできた媒体なんだなと思って、それを閉じるってことによって先ほどおっしゃったように世界なんですね。
ね、
ペラペラだったらこれだったら面じゃないですか、それを閉じることによって、うん、そうしたら一つのちっちゃな世界で、もしくは、ね、僕たちのおっちゃんちゃった島でいいですよね、うん。一つの島ができないからと、うん。閉じなかった島はできないんです、
う
ん、流されていくだけで、うん。閉じた瞬間、やっぱり一つのちっちゃな島、うん、宇宙ができるんで、うん、それがたくさんあるところが、本屋さんだったり、うん、書店だったり、うん、まあ、図書館だったり。でもやっぱり自分の本棚でもそうですよね。
そうですよね。うん、
自分の宇宙がちょっと詰まってる感じ、うん、で。宇宙って言ったらかっこいいけど、島ですね。島ですね。島に繋がってるって感じですよね。
まあ同じですよね。
はい、
うん。
同じだと思います。
いや、確かに本って、何気ないこのね、あれだけど、なくなると言われつつも、ずっと残ってるもん、この携帯ね。
最近出版の国際会議みたいなところに話を聞きに行ったら、イギリス、電子書籍とかって、イギリスとかって結構早めに回ると盛んになったんですけど、うん、今落ち着いてきて、だって7対3ぐらいでやっぱり紙の本が7ぐらいっていう話も、うん、書籍ね、うん、雑誌とかじゃなくて、
はいはい、
こういう小説とか、そういう書籍のやっぱ7対3か6対3ぐらいで、うん、まあ、書籍、いわゆる紙の本が、に、そういう割合で落ちてきたという感じで。で、ゼロっていうのはもうほぼありえないだろうっていう話に今なっててですね。それは面白いなと思いました
。一時なくなるかっていうね、あった
りとか。でもいい話。
うん、なんですよ。
でも使いやすいのね。パラパラってすぐ行けるし、アクセスもすごくいいですね。電子媒体だと、どこだったっけな、逆さ、
そうそう、
逆さに、これだったら、あそこのページのこっち側にあったわっていうのを覚えてるから。
論文とかですね、書く場合だと、本当にこういう書籍化しないと、業務だけいいですけど、これはまた書く前だったらやっぱ難しいっていうのと、あと、分厚い本っていうのが、やっぱりペーパーの方が引きやすいっていうのは確かに
あるんですね。
そうですね。
で、こうやるとね、こっち側がこう、これだけのね、どのぐらいのところにどういうのがあるかって、
そうそうそう。
もう、
僕、クライマックス近づいたのも分かるしね。
視覚で覚えてるから。
はい。
で視覚、そうですね、視覚と、ね、あと手触りっていうので、ね、これは結構なんか人間の頭に刺激するところもあるみたいですね。
じゃあ刺激という言葉が出たので、
お
続きはターボの曲を紹介したいんですが、今日 今日はあのマーボーがですね、まあ、よくマニアックな曲を持ってくるんでちょっと負けたくなくて、うん、今日 マニアックなものを持ってきたんですけど、スネークマンショーご存知ですか？
聞きました。僕らの世代はもうね、
さあ皆さん知ってると言ったらちょっと嬉しかったんですけど、うん、まあ、小林克也と、イブ・マサトが、うん、あの昔、宇宙戦艦ヤマトの、ね、うん、あのデスラーした男の声とかやってたんですけど、
はい、
まあ、伝説のラジオ番組から曲を一曲持ってきました。
はい、
サキサカとモモナイのご機嫌いかがワンツースリーです。
懐かしい。
サキサカとモモナイのご機嫌いかがワンツースリーでした。
素晴らしい。
ありがとうございます。沖縄の世代バッチリ
です。沖縄のスネークマンハプショーみたいな、
そうですそうです。
やる
なんていいですね。新庄さん、じゃあですね、あのちょっと、まあ、質問させてほしいという
か、はいはい、
僕じゃない、マーボーとターボーはですね、うん、はい、軽く野望があってですね、
あ、ありますね、
ずっとラジオ番組持ちたいと思って、はい、ついにラジオ番組持ちたんで、
う
ん、次は本を出したいと思っているんですよ。
ああ、もうすぐ出せますよ。
もうすぐ出せますよ。
いやいや、だから、まあ、はい、そのアドバイスというか、一般市民が本出すにはどうしたらいいんでしょう、
ね、そうで
しょ
うね。うん、
まあ、あの、さっきのように出版のあり方としては、まあ、出版社にこう持ち込む場合と、まあ、実出版と客出版というのがあって、客出版というのは、要するに、まあ、印税を出版社から支払う形で、実出版というのは、作り手の方が、まあ、予算を準備してやるという方法があって、うん、実出版であれば、よっぽど変な原稿じゃない限り、一応作れます。
はい。もう自主出版です、僕らは。
で、客出版の場合だったら、やっぱり、これ売れるかどうか、商品になるかどうかっていうので、結構ハードル高くなりますけど、ただ、あの、客出版、実出版で持ってきて客出版になった例もたまにあるんですよ、
うんうん、
そういうこともあるんで、とりあえずだから原稿、まあ、一番いいのはやっぱりある程度こう何が書きたいか分からないけども原稿があったできた時点で持ってきてもらうとより早くなるし、まあ、でもそれ以前に、まあ、あの、まあ、ある程度こう準備をしておいて、うん、いざ出品するっていうことにおいて、うん、相談に来るっていう方もいらっしゃいますけど、はい、まあ大体はある程度も原稿を書かれて相談に来るっていう、うん、いや、そうじゃないとやっぱりどういう本を作りたいかっていうのはアドバイスあんまりしにくいので、
う
ん、っていうのもあるんです
よ。
じゃあまず万年筆買ってこう。
できたらデータ出たくて。できたらデータ出たくて。やっぱデータ、で、そうですね。本当に今、数少ないですけど、手掛けで来ると、いつもまだ打ち込みをやらなきゃいけない。そういうの費用をもう一度
できたデータですね。
こうマーボーターボーのまちづくりハッピーレディオを原稿に起こして、うん、まあ、ちょっと小説っぽくして、うん、あのはありですか、
ここでアドバイスする、うん、あの一番ですね、
アドバイス
売りにくいのは小説なんですよ、やっぱり、
は
い、文芸、あの小説とか、さっき小説説明して、うん、あの紹介して読むなんですけどあの小説とか詩とかですね、そういうのを、ね、一番あの売りにくいですね。だいたい市場的にこう 全国的な、うん、あの実出版事情で言っても多分文芸関係は300とか500本出たらすごいと思うんですよ。
うん、
で結構それはもうあの実出版じゃなくても例えば中央から出されて刺繍とかなんかあってもそんなに部数出てないですね。うん、まあでも一番書きたいのはそれだと思いますね。うん、そういう方が多いと。
だからほらこの番組をそのまんまさ、
そう
今12回やったから、うん、12章これ書ける、
ね、24ぐらいまで行った時にさ、ね、なんかみんなに了解取ってって、
うんね、
まああのね、あのトークを起こしてそれをまあやっぱりただあの起こしただけだったらほぼ原稿にならないので、
あですよね、
要するにこ あのそういうまあ、テープを起こしていますけど、まあ、テープじゃなくても、うん、そういう時にやっぱりあのリライト力ですね、リライト力やっぱり
リライト
で、あのそのまま起こしたらまず文章として読めないんですよ、うんうん、それを読める文章するのはかなりねテクニックがいるっていうことがあるので、やっぱこれは
チャレンジですよ、チャレンジ。
そうそう。まあ、でその後ある程度原稿を揃った時点で例えば相談に来た時はまたさらに編集者とかその辺でリライトしていくんで、そうすると形になる場合もあるんで、例えばあの、ラジオ番組の本とか、テレビの本とかも作ったことあるんですけど、まあ、沖縄はラジオ番組の本は割とねやっぱあの投稿したものをまとめるものが
ハッピーアイランド
とか、そうそうそう、ハッピーアイランドとかね、うんうん、やったんですけど、だテレビの場合で一個あのテレビのオンエアのものをそのままあのディレクターの人がテープを起こしてそれを構成して本にしたことがあって、うん、まあ、これはやっぱりそのディレクターの方がかなり手を入れている感じで、うん、だからあのこの対談でもそうですけど基本的にはあの雑誌とかで新聞とかでもの本になっている対談とかあのその語り下ろしとかっていうのはあれものすごく手が入ってますからね、うん、赤が一回起こし書いたものをさらに著者がだから直していいですよ、うん、これは、うん、活字になるものは、うん、だから、はい、 ったことを言って、その時絵を買ったけども、これこういう意味だったっていうのを言うし、う
ん、あとね、
う
ん
う
ん、
そういうのもやった方がいいでしょうね。うん、はい、
だからほら、やっぱりマネージ買って、やろうよ。
ね、できたら、できたらデータ。
データ、データですか。
送るのはデータで送るから、僕ら、僕らのやりとりは。
なんかこう、マネージで書く、かっこいいから。
ああ、かっこいいですよね。
かっこいいみたいな。
伊藤聖子さん、今でもあの手書き実施したそうです、ね。
あ、そうなんですか。
あの人。
うん、
はあ、かっこいい。なんかデジタルの人な感じするけどね。違うんだ。
はあ、橋本治さんとか、なんかそういう、なんか、頭が回る人ほど手が書くて、うん、書くのが早いからですね。
あ、そうなんだ。
あの、打つよりも手書きの方が自分の思考とスピードが合うそうですね。うん、
なるほど、ね。あ、そう、うん。
やっぱり、あの、なんていうの、打つ、例えばこう、パソコンで打つのと手書きっていうのは、やっぱりちょっと思考がちょっと変わるみたいですね。スピード感がちょっと違うから。だからそれに、やっぱりあの、人の中でやっぱ手書きで書いた方が自分の思考のスピードと合って、やっぱバッチリ書ける場合もあるし。僕みたく字が汚いと自分でも何書いてるか分からない人はこうパソコンでやった方がやるしっていうの結構それもあの必要らしいですね、うん、
この今まで出演してくれた方々にちょっとフィードバックで、うん、あの内容ではなくてどんな曲を紹介してもらってどんな思いだったというのを文章に起こしてみんなに配ろうかなと思ってるんですよね、うん、過去に出た人たちとか
あの本のやっぱりちょっといい機能はやっぱり、うん、あの記憶国になるという記録をまとめることってあの記憶 の, あの共有化されてやっぱあとそれはあの記念というのは非常にいいと思うんですね、はい、あの売れる売れないとかって別にして記念として本を作るって僕すごくいいことだと思って、はい、本の一つ の, あの僕たち の, あのなんていうの仕事の一つじゃないかってその人たち の, こ の, あのプレゼントっていうか、ね、なるっていうことがあってそれは非常にまさに実施版の醍醐味だと思いますね
曲はちょっと著作権があるんであの表に売るというのはできないと思ってるんで、うんうんうん、ただみんなで共有するにはいいのかなと、
ね、そう歌詞をね引用したわけでも、ね、ジャスラック来ますから、ね、あ来るじゃん申請した時ですから
あなるほど、
ちゃんと申請できるんですけど
どっかでねあの当時でねあのちょっと引用しただけでもなんかジャスラックからちょっと言われたっていう
京都洋楽は結構めんどくさいですよ、ね、要するに、ジャスラックで OK でもその著作権じゃその外国の方まで確認取らないといけんっていう場合も多々あったりしますですかね。
それに気をつけて。
気をつけて。
やるしかない。
うまくやりましょう、ね。
で、あの、文字だけじゃないよね、本はね。例えば、写真とかさ。
はいはい。
あと絵とかね。
あ、そうそう。うん、そう写真集持ってきてるんで
最近、あの、沖縄カメラマン、写真家の方が大活躍してるんですけど、で、本当いろんな、まあ、プロの方とか、セミとか、あの、アマチュアまでいろんな方がいるんですけど、ボーダイン君もですね、一番最新の写真集がありまして、もう出たばっかし、
はい、
フレームアウトっていうタイトルの、宮城よし子写真集。
写真展やってましたよね。
そうです。石川隆一、かの石川隆一。うん、あのもう沖縄で今若手ナンバーのカメラマンの方で、去年の写真界の芥川賞と言われる賞を取られたような方なんですけどこの方が帯を書いておりまして、
はい、
写真はこんなにも身近になるよしこさんのような好奇心こそがその最も重要な心得だろうこのよしこさんって書いてますけど、うん、このよしこさんですね実はですね御年78歳のカメラマンの方で、
うん、うちのあのさおばあたってすごいね
でもね、あの、見た目がね、おばあちゃんって全然ないんですよ。
じゃない。
写真も若いですけど、ね、こう、あっと驚くような、あの、若手のカメラマンがですね、このよしこさんの写真を見て、若いねっていう感じの写真で、
この子供たちの題材とか多いですね。
そう。いや、いろんな題材があってですね、うん、これ、なんかね、このよしこさん、ちょっと変なところを撮って、こう、ね、鼻の後ろ姿とか、うん、こう、ちっちゃな、あの、水溜まりとかですね、うん、こういうのとかですね、うん、シミとかですね、う
ん。アングルが低い、面白い、ね。
そうそうそう。かと思ったで、この、あの、何気ない街角
の写真。街角のね、
うん。こういうのがですね、まあ、あの、プロのカメラ漫画見ると、うなるような、変な構造がたくさん多くてですね、で、うん、よしこさんも、68歳の時にですね、うんあの沖縄で有名な軽石大学というありまし
た
あそこに行ってそこでたまたまカメラの講座を手にしたと、はい、やったとでカメラ面白いなと思ってそれが終わった後も、ちゃんとその、もう10代20代の子なんかと混じってカメラの写真家講座に入りまして、うんうん、そこでメキメキと遠くからしてあまりにも写真が変なので面白いのでこの写真集作ったら写真集出したり写真集出したらいいよ写真でやったらいいよってことでもうプロの人がみんな寄ってたかって手伝ってですねやったというこのよしこさんなんですけど、でこのフレームアートってタイトルはですね、何かというとですね、
う
ん、このフレームアートってほとんど写真じゃダメでしょ、フレームアートしては
、うんはい
うん。でも、よしこさんがこう不思議な写真をいっぱい撮るんで、うん、それをあの、編集者がですね、この写真一体何なのかって、一枚一枚聞いてみたら、うん、このよしこさん面白いことにですね、写ってること以外のことを喋るんですよ。ま 周りのこととか。
テーブル外にある。
そう。それが、あ、なるほどなと。写真っていうのは映ってることじゃなくて、外側もあるんだって話になってて、それで面白くてですね、この解説も載ってるんですけども、要するにこう、写真ってこんなに自由なんだと、身近なんだってことをやった写真集で、フレアマーズ宮城よし子写真集って、これはちょっと押し押しで、純粋でも、100冊くらい入れてもらったんですけども、ぜひ見てください。で、実はですね、ちょっと裏話しますと、宮城よし子さんはですね、うちの経理担当の女性でございましてですね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなの。
そう。あまりにも面白くてですね、もう写真がいちいち面白いから、いちいちみんな聞いてたら、もう爆笑してたんで、うん、この世界をみんなに広めたいと思って、防弾薬のサイトで紹介したりとかしてる間に、こう全国の、まあ、いろんな賞を取ったりともするし、うん、で、何よりもこう、カメラマンの、若手カメラマンなんか本当によし子さん、よし子さんに慕ってくるんで、一緒にもう写真旅行に行ったりとかしてですね、やっぱり何かを最初に始めるっていうのは、やっぱりいいことだなと思いますね。
いや、すごいね。
俺からしたら、70代の人が現役でちゃんと働いてることが嬉しいよ、もう。素晴らしい話。
やっぱりなんかね、やってると、なんか若々しいですね。
若々しい。成熟っていうのはないね。
だから、沖縄場合、写真、カメラをね、写真集と、出したいってこと結構多いんじゃないですかね。まあ、ただし、写真はちょっとお金がかかりますけれども、まあ、ちゃんと、企画してやってい
れば。これも自主出版？
これですね、なんと企画出版
だし。あ、企画出版
これ、だから売れないと困るんですよ。
大変
なるほどね。
だから、こんなに SE をってやっちゃってるんですけど、これ本当に見て面白い写真集なんです、
ね。フレームアウトっていう本ですね。
僕らも今ちょっと見てたら面白いですよ。
これ、英語版の、
英語っていう
の横にしてるんですね。
横にしてる
ね。縦にこうやって。
ぜひ、ね、本棚に入れると少し飛び出ちゃうような感じでね、
こう横に入れましょう
横に入れ
る縦のもの横にすると入れます。
そうしたら立てるときはちゃんと見せるんじゃない、写真を見せながら、見せる本棚の大切だから、
いろんな本も本当出してますね、なんか
妖怪の本もあるじゃないですか、
ここ最近は、僕はあの沖縄琉球妖怪編集者として、階段妖怪関係はよく作ってるんですけど、
妖怪の
沖縄妖怪散歩
っていう専門家、若狭小見がいたね、それは。
ああ、その辺系で一緒にやって
るんですか。
とかですね、あとね、沖縄のまじないっていう、これは。やっぱいろんなところに専門家いる山里純一先生って方ですね、はい、沖縄のマジナーに関するのをずっと30年ぐらいずっと研究してるんです。
面白い。
夫婦だったらほら分かりますよ、この写真載ってるやつ、屋敷のあと、はい、屋敷のところ四隅とかにこう札を貼ってとか、あれをですね、研究したらものすごい面白い世界ができて、で、沖縄のまじないの一般的なことが大体わかるという本を書いてもらったりとかですね、あとね、
ちょ
っとおすすめしたいのが、これもね、沖縄湧水機構、串智子さんっていう。
あ、これも最近ですね。比較的新しい本ですね。
そう、去年出したばっかりですけど、はい、沖縄の湧水っていうのが大体、
川ですね。
2000ぐらいあるそうなんですけど、
あるでしょうね。
1000ぐらいあったか、1000ぐらいあったか、あるんだけど、その、600ぐらい彼女回っててですね、いろんな湧水のことに関する、まあ、旅行区みたいな感じで、ちょっとした。
これは企画ですか、実習ですか。
これは企画です。今話した全部企画出版です。
企画出版。
やっぱり専門家、なんか何か夢中になってる人と話聞くと面白いでしょ、
面白いですね。
湧水のことを話聞いたらだんだん行きたくなるんだけど、でも僕大体共通項見つけたんですけど、やっぱ何かに専門で熱中してる人ですね、だんだん対象物に対してそのものを擬人化するっていうのは、ね、沖縄湧水区だったら井戸のことを擬人化してですね、もう最終的には私はこんな湧水になりたいって言いましたからやっぱ擬人化し始めるとこの人本物だなという、
本物だなという、擬人化ですよ。
擬人化ですよ。頑張りましょう。
我々、はい、
そうは
ない。まだちょっと修行足りない。
で、人を物に立てるんじゃなくて、物を人に立てる。
いいですね。
それぐらいまで来るとですね、もう、あ、この人の話面白い
から。何さんに会いに行くって感じでしょうね。
そうそうそう。うん、で、人格者、井戸の人格者って意味わからないですけど、要するに人には目立たないけれども、その村の生活を支えている江戸があったりとかさ、
なるほど。
そういうのあるし、だから、まあそういう、やっぱ一つの専門家になる。
いや
ー。マンホールだけが大好きな人とかですね。
目の付けどころ違うわ。
そうなれば、僕、誰でも必ず一冊本書けると思うんですよ。自分が熱中したと、ね。例えばそれが孫だかもしれないし、自分の歴史かもしれないし、そういうふうに熱中するものがあることによって、一冊の本をまとめられるっていう可能性があるんで、やっぱそのお手伝いをするのが編集者で、もっと言うと、今で普通でしょと私がやってることなんかっていうのを違うと。こういう目で見たら、こんな変なことをしてる人あんまりいないですよって言ったら、初めて自分の価値に気づくというか、
なるほど、
こんなのが面白いなっていう感じ
で、じゃあまず万年筆買いに行こう、万年筆。
僕らでも新庄さんの価値に気づいてますよ、
気づいてる、気づいてる、ね、本がもうね、一人一人のあれになってる。
あと一曲、曲いかなきゃいけないんですけど、
あ、そうですか、はい、
いけますか、大丈夫ですか、
いきますか、
じゃあ曲弾きましょうか、はい、バボー
リスコ、じゃあ私、80年代、ね、これ、ワールドミュージックも入ってたのでね、サウダー時間たっぷりのですね、ジャバーンの侍、どうぞ。
はい、新庄さん、じゃあもう本当にエンディングに来ちゃったんですけど、はい、これからの野望というか、
ああ
次の夢というか、
これからの野望はですね、やっぱりですね、さっき言ったように小説とかってなかなか、
うんうん、
まあこれは沖縄なくてローカル出版した中で小説をヒットさせるとものすごくまあ稀なんですね、
はい、
で僕なんかまあ面白い本はいっぱい出してるんですけど、これはまあ本当に企画としてバーンとなんか売れる本作ってみたいなとかって、
あ、
まあ来年ぐらいちょっといろいろ計画してるんで、うん、ぜひその時になったらまた呼んでください、
ね、ぜひぜひもう喜んでですよ
それがまた宮平さんが映画にしちゃってね、
ああそれいいですね、うん、で
キャラクターグッズいっぱい作って
さ、ね、宮平さんの本出したんですけどね、うん、宮平とここさん
あの人も面白そうだよね、
超変わってます、
変わってます、うん、超変わってます
よ、やっぱりね、ウォーザー万歳って、ね、僕ちなみに僕ジョージ・アリスと同じタイプなんですけど、
あそうなんですか、
ジョージ・アリス、彼も変人だった、
いやウォーザーはいい人ばっかりだ
ちなみに僕ピカソと一緒です、
あ、そうですか。もう僕誰だろう、分かった。
あ、でも喋りました。
あ、いや、もう本当に、いや、もう本当にね、
ありがとうございました。
いや、僕分かったことはね、僕ら本の人たちだ、
う
ん、本の時代の人たちだね。
ああ、そうです
ね、うん。本が好きなんだ結局。
超楽しい。
うん、そうなんだよね。うん。ということで、
はい、はい、ということで、
じゃあもうそろそろエンディングなのでもね、また惜しいですけどね。
はい。
次回の放送は12月13日水曜日。FM 那覇 78.0 メガヘルツでお会いしましょう。20時ですね。す
み
ません
20時、
はい。お会いしましょう。はい。それでは、マボ
ー。ターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。
楽しかった。うん